任侠ヘルパー、仲間やられて動かねえ極道なんていねえんだよねえ、あの彦一のタンカー
かっこよかった。私も戦ってるシーン、うん、5回ぐらい巻き戻ししてみました
、ね、特にね宇梶隆さん ね、どうに言ってるというかね、昔撮った絹塚というかね
あの五郎が、うん、すげえって言ってましたけどあれマジでしょう ね
まあそういうですね、五十嵐俊二もね、あの私たちの教科書やルーキーズではね一応不良役でしたから、まあ様になってたわけなんですが、まあそんな中でインテリヤクザのムグルマもですね、
はい、猫パンチで頑張ってましたね。
まあなんとなく役には立てましたがね。でもね、考えたらもともとね演じている結城十太ね、うん、極戦の第3シリーズで坊主頭で切れ込みを入れて眼光鋭い不良生徒、その後のギラギラでもですね硬派のホスト役ね、まあね、メイちゃんの執事の牙役でね、かなりイメチェンしてしまったんで、うん、今はどっちかというとねヘタレが似合ってしまってるんですけど ね、うん、まあそれにしてもですね草薙くんのねあのバチキ ね本人は痛くないんでしょうか ね、うん、かなりの石頭ですよねそれからまあね、草薙くんでびっくりしたのはですね、なんとスマスマでね、デビールマンが復活したじゃないですか。ね、それもね、翼彦一が変身。ね、場所も太陽ということで。ね、で、おまけにね、ヤブコウタ扮するミキヤまで登場ね。うん、本当にスマスマってね、何でもありですよね。でもね、あの中井くんも言ってましたけどね、肉食えってね、本当にヤブコウタね、細いというかね、ガリガリですよね。
鶏ガラちゃんでしたね。
まあ一説によると身長178センチ、体重53キロですからね。まあヤブコウタといえばですね、今は平成ジャンプのメンバーとして頑張ってるわけなんですが、テレビの連ドラに関しては2004年10月からのですね、3年 B 組金八先生第7シリーズ、あれ以来のレギュラーということになるんで、ほぼ4年ぶりね。なかなかいい味を出してますよ ね、うん、そして案の定泉礼二は彦一たちの監視役ね。でもなぜ5年もね自らの意思でヘルパーを続けているのか、これは謎ですよ ね、うん、そして太陽の園崎オーナーに関してもやはりね謎が隠されていそうで、う
ん、怪しいですよね。
気になりますよね。まあそのあたりのことに対して公式サイトのインタビューで演じている大杉蓮さん自身もコメントしてるんですが、本来大杉蓮というイメージで言うと任侠に入ってもおかしくないところもあるんでしょうけど、今回はこういう役をいただきましたので、僕としては太陽の所長としてのリアリティは届けつつも、彼が隠しているようなところはなるべく隠した形で演じられたらいいなと思っています。園崎が最初から介護というものを仕事にしようと思っていたかどうかはわからないですが、彼には彼なりの夢があってこの世界に入ってきたんだと思うんです。ですが現実はそんなに単純ではない問題や悩みもあり、大変な思いもしているのでしょう。そういう様々なことを経験した上での優しさだったり穏やかさだったりするのかななんて思っています。あの穏やかさの裏には苦悩みたいなものもきっと隠れていると僕は想像していて。なるほどね。ということであれば、ここはですね、この大杉蓮さんのね気持ちをね信じてですね、うん、園崎オーナーには裏はないと、いうことにしときましょうかね。まあ結局今回の騒動の連帯責任の罰としてリコとミキヤに課せられたのは2週間の飯当番ね。リコがねカレーに人参を入れていないのがねなかなか良かったですね。
ね、
うん、あれは彦一が嫌いだから ね、さりげない乙女心というかね、恋心というかね、まあそれにしてもですね、彦一の人参嫌いがここへの伏線とは思いませんでしたけど ね、そして太陽に届いた匿名の封書に入っていた写真ね、彦一たちが大暴れしている様子に驚く春菜ちゃんね、それにしても誰が撮ったんでしょうかね。で一方ね、アキラの病状はね急に進行してしまいましたね。なんと亮太のことさえ分からなくなってしまったね。あの時のね亮太の表情、切なかったですよ ね、ついに今度は自殺騒動ですか。まあアキラはね 介護する側の苦しみを少しでも少なくしたくて介護施設を作ったわけですから、亮太の苦しみを考えるとね、そういう行動に出てしまうんでしょうか。ああね、ということで、まだまだ気になることが山積みの任侠ヘルパーなんですが、サポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社でまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
まあ任侠ヘルパーを見てるとね、はい、いわゆる老人介護施設のヘルパーさんっていうのも大変ですよね。
大変ですよね。
でもまあ何にしても結局はコミュニケーションが大事と。
大事ですね。
はい、例えばお部屋をご案内するときにですね、はい、まあ、そういう年配の方とはどういうようなね会話をされるんですか。
はい、あ、そうですね、やはりですね、お買い物です、ね、
はいはい
はい、避けては通れないですよね。
そうですね、
特にまあそのご高齢者さんとかでしたらね、まあ、結構買い物の経験もあるということですね。
はいはいはい、
まああの何時になったら例えばお作りが安くなるとかですね、まあ、そういう話とかでですね、まあ、共通点を見出しながら、はいはいはい、コミュニケーションを図ってます
ね。あーねー、はい、やっぱりそういう時にお客様の笑顔を、ね、見ることができたら、はい、あ、うまくいってるなっていう感じになるんでしょうかね。
ありますね。
あ、は
い、あのまあお客様にお渡しする書類ですね、
はいはいはい、
こちらの方をですね、まあ、郵送でさせていただくのはほとんどなんですけども、はいはいはい、まあ、近くたまたま通ることがありましたんで、直接あのお届けに上がったんです、
はいはい
はい、その時に、まあ、あの顔を合わせた時にですね、まあ、あのおかげさまであの心地よく済まさせてもらってますと、嬉しいですね。
あ、はい、やっぱりそういうちょっとしたコミュニケーションっていうのがどこまでも大事ですよね。
そうですね、
はい、それとあとですね、まあね、はい、ご高齢者の方の一人暮らしっていうことになったら、なんといってもやっぱりセキュリティの方ですか。
はい、やはりそういう面ではですね、鍵ですね、
はいはいはい、
ピッキング対策の鍵になっている物件であったりとか、うん、はい、あとオートロック、
はいはいはい、はい、まあ、緊急の場合なんか、
はい、
こういうことに関しても結構設備が整ってるんですよね。
そうですね、うん、特にあの公有賃というタイプですね、はいはいはい、こちらなんか結構すごいもんでですね、ボタンを押すことによってガードマンなの、
はいはい、
駆けつけてくれるという、まあ、設備が、
はあはあはあ、
はい、整っているということで。
なるほどね、はい、まあ、ご家族の方にとってもね、やっぱりそういうところが結構物件選びのポイントになったりしますよね。
そうですね、
わかりました。ドラマの方でもね、はい、まあ、老人の方々の笑顔、はい、うん、これを見てるとなんとなくホッとしますんでね。
そうですね、
うん、最後まで一緒になって応援の方よろしくお願いしますね。
はい、はい。